さあということでございましてね、
はい、
もう本当にね、ちょっと今回ね、はいはい、ラジコさんにいろいろとご迷惑をおかけしまして、
いえいえいえ全然大丈夫ですよ、
この番組大体土曜日のね、はい、夜に収録してるんですけども、
そうですね、
前回今回と2ヶ月続けて、はい、平日の収録ということで、
そうですね、珍しいですね、
ね、なんかこうサラリーマン前とした、
やっぱりね、ちゃんと仕事してきたでっていうアピールのためにもやっぱりワイシャツでコントあかんかなと思いました。
結構土曜日も仕事終わりに来てはるじゃないですか
まあね、そうですね、そういう時もね、
そちらの会社ね、土曜日も出勤があるということで、
はい、
でなんでね、わざわざそのいつもの収録日をずらしたかというと、はいはい、子供が幼稚園のね、うん、代休で、
はい、
月曜日休み、
はいはい、
ということで、うん、日月でどっか出かけようかなと、
いいですね、
そういう計画だったんです
よ、はいはいはい、
でまあ直前まで決まってはないんですけど、うん、まあ、今時旅行なんかね、直前でもいくらでも、
そうですね、
電車の切符も、
はいはい、
ホテルのね予約もできるじゃないですか、
は
い、
できますね、
うん、だからもうまあ様子を見て、
はい、
取ろうかなと思ってたんですけど、うんうん、いろいろ候補あってね、
はい、
最有力候補だったんが西武園遊園地、
西武園遊園地
埼玉県にあるんですけど、
はいはいはい、
川口市かな、西武球場の近所にある遊園地なんですけどね、
はいはい、
今子供たちに大人気の E テレの銭天堂、不思議駄菓子銭天堂っていうのがあるんですよ、
はいはいはい、
ね、和歌山の人読みにくい銭天堂、
銭天堂、
デニ禅堂になりそうな銭天堂がね、はいはいはいはい、あるんですけども、
はい、
でそこのアトラクションというかそのね、何ていうかな、テーマパークみたいなに行くか、
はいはい、
調べたら遠い
遠そうですね、だって西武球場の近くやったら
東京行くだけで、まあ言うたらさ4時間かかるよ、はいはいはい、新幹線で行ったとしてね、はい、でそこから新宿から1時間かかるっちゅうよ、5時間やで、
なかなかですね、
ちょっと遠いでしょ、
はいはいはいはい、
でいくら安い切符使ったってさ、うん、1人3万円や、
まあそうですね、2
人で6万円や、
はいはいはいはい、
えもう10万コースやん、
あ
ちょっと ねいくらなんでも、
はい、
10万コースは難しいような気がする
ような気がする、
まあでも行ってもいいかなと思ってたんですよ、
うんうん、
でもう一つは USJ ね、
はい、いいですね、
うん、まあ今年事実上初デビューみたいなもんですよ、
はいはい、
私だから、20年ぶり2回3回目の今回、うん、今年 USJ 行ったんで、
うんうん、
まあ、子供もね行きたがってるし、
はい、
いいかなと思ったんですけど、うん、なんとですね、木曜日金曜日にかけて体調を子供が崩してですね、
はいはいはい、
でちょっと行けないと、
あら、ま、
この様子では、
はい、
とても行けないと、
うんうん、
いうことで、
はい、
結局どこにも行かなかったん
だ結局じゃあお家にいらっしゃったわけですね、
まあ、
じゃ
あね、うん、厳密に言って、ね、和歌山市民図書館には行きました、
あ、いいですね、いいですね、
で USJ もね実はもう予約してたんですよ、
おお、はいはいはい、
金曜日の晩に、はい、もうギリギリや、
うんうん、
今やったら取れると思って、
はい、
その日の23時59分までキャンセルできるっていうプランやったんですけど、
はいはいはい、
宿泊セットのね、
はい、
1.5 インチパスや、
うんうんうん、
ね、もうドーンとこれ行ったら、うん、だってそれでも西武園遊園地行くより安いん
で、そうですね、
そこやね高いなと、
近いし安いっていうね、
そう、交通費かかってる分やっぱり高いわと思って、
そうですよね、
うん、でもう結局取ってたんですけど、はい、奥さんから連絡があって、
うんうん、
もう予約したっていうのがあって、
うんうん、
いやしてないよ、うん、もうしてんねんねいやしてないしてない
それそれ、うん、その連絡あるってことは何かしらがあったわけですもんね、
そうそうしてないしてないしてない、
はいはいはい、
でしてないどうした、うん、夜会社やで、
はい、
もう11時台、
はいはい、
ここカクカクしかじか、うんうん、ちょっと体調悪そうやから、はい、やめてた方がええんちゃうか、
うん、
ちょっと、うん、あーそうやなすぐキャンセルよかったと、ね、23時59分までキャンセル帰ったんですけど、はい、23時40何分におーもう
おーセーフ
よかったと思って、だから結局もうホテル近鉄ユニバーサルシティもキャンセルし、
はい、
ね、
うん、
もう和屋ですわ、要はお腹の調子がちょっと悪かったんで、うんうん、うまいもんも食われへん、
あーそうか、
うどんばっかり食べてたんだ家族揃ってね、
はいはいはい、
だって子供がさうどん食べてんのにさお父さんだけ天ぷら盛り合わせっちゅうわけにいけへん、
そうですね、
だから家族で、あ、フェスタルージェ行ったんですよ、
あー、いいじゃないですか、
フェスタルージェ行ったんですけど、
うんうん、
で信濃路でご飯食べに行こ
う
か、
うんうん、
子供が天ぷら盛り合わせ食べたいなって言うんやけど、はい、いやあかんやろ生腹調子悪いんやったら、
はいはいはい、
だから お父さんも食べたいなと思ったんやけど、うん、僕は見た目普通のうどんの肉かすうどん食べました参りましょう、せーの、
らしくあれ。
今回のテーマはみんな一緒に、第38回 WBS ラジオチャリティーミュージックソン、ただいま募金を受け付けています。和歌山県と大阪府南部に音の出る信号機を設置しています。皆様からの温かいご支援をお待ちしております。
マイクで直撃
教えてチェリ
ー、はーい、やっぱりまだ泣いてない、全然泣いてない
ほわほわしましたね、は
い、今ということで、このコーナーで私シェリーがですね、
はい、
今週のアシスタント、
A の、
ラジコクニーナのことを聞こうというコーナーでございます、
はい、
さあ今週は
今月も参りましょう、今月の乃木坂ニュース
すごい僕がすっかり忘れてるコーナーのことをちゃんと毎月ちゃんと律儀に覚えてるわこの人
ちゃんとやっぱり一回は言うとかなあかんかなと思います。
さあお楽しみの、今週今月の乃木坂ニュースのコーナーです。
今月ねちょっといっぱい話したいことあるんですけれども、
まずは
ちょっとまずはあの前々から言ってたあの舞台見に行ったお話をさせていただこうかなと思いまして、
何号星やったっけ。
天号星です。
この間ね FM8 番に聞いてたんですよ、
はい、
そしたらスポットで CM 出てましたね、
なんか多分講演かなんかやってると思います。
あそうなんや。ほんなら僕も8番に勤めてたらただけもらえたってことか。
そうやと思いますよ。1万2000円払わんでもいけたかもしれない。
8万に勤めたかったな。平石さん誰やねん。
理由そこだけ。
いやねえ。
そう先日あの井上歌舞伎天号星を見に行ってきまして、
ほうほう、
元禄の世を舞台に豪華キャスト陣が暴れまくる渾身の入れ替わり本格バトル時代劇。
ほう
入れ替わりものですね。
いやそう入れ替わりそんな当たり前みたいにあの俺大林信彦監督のなんか階段から男女が転げ落ちて入れ替わるみたいな
みたいな感じ。
みたいな感じなんや。
でまあまあ、僕自身その本格的な舞台を見に行くも結構久しぶりやって、時代劇なんてもっと初めてなんで、
時代劇ってないよねなかなか。
結構不安は不安やったんですよ。
そうやね、いきなりね役者こっち来てパーって縦で切られるそういうアドリブシーンがあるかもしれないその時変なリアクションしかできへんかったかっこ悪いファンとしてもう落第やなみたいなとこあるもんね。
そこの心配別にしてなかった
けど、そういう心配じゃなくて、
話の流れ的に分かるかなとかいう心配もあったんですけども、
まああるよね、
まあただでも感想としてはでも、めっちゃ面白かったです。
あそう分かりやすい感想やな。まあでも一言言うと面白かった。
そう、話の内容自体が結構そのシンプルやったんですよ。
ああ、もう見とこもみたいな感じですか。
もはやもうそんな感じやけど。
あそう。
そんな感じでもないか。
あそう。
まあ一応主演が古田新太さん。
古田新太さん
演じる大工と、早乙女太一さん演じる殺し屋が雷に打たれて、
あ
その瞬間に入れ替わる。
はあ。
っていうのを軸にしたドタバタ劇みたいな感じ
で。あ、笑える要はコメディタッチなんですな。
でまあ、劇団新幹線の舞台なので、やっぱりその笑えるポイントもいっぱいあったんですけれども、
はいはいはい、
ただやっぱりね、まあ、先ほどもちょっと話してましたけど縦の迫力がやっぱすごいなと思って。
そう生で見たらすごいやろねあれ。
そう
ほんまの殺し合いちゃうかと思うよね。
ほんまにね、でもほんまそう思うぐらいに、井上歌舞伎っていうのがそもそもそのスピード感のある縦とか派手な立ち回りとかが魅力って言われてるらしいんですけども、
それはいいですね。
やっぱりその、まあ、僕もテレビとかでそのチラッと見たことはあったんですけど、
あのチャラ成敗チャラチャチャラチャチャチャチャチャチャチャタカタカタンタカタカタ、
ちょっとちゃちょっとちゃ
あそこしか見たことない僕ら。
ちょっと違うもっとねもうファサファサする感じのねバシバシ切っていう感じの盾がすごく良かったんですよ。でまあさっきも言ってたみたいにその劇場のその客席も、の通路も結構まあ行ったり来たり右往左往するわけですよ。で僕結構そのWW ホールっていう、クールジャパンパーク大阪 WW ホール
わら
ホールらしいですよ。
そうなん
らしい。大阪城公園にあの一昨年ぐらいにできたホールで今回舞台やったんですけど、
はいはいはい、
結構そこの舞台が、なんて言ったらいいかな、横に日本通路あって縦にも日本通路あるような感じの、あの作りになってたんです。でまあ1階席だけみたいな感じ、2階とかはなくみたいな感じ、はいはい、全部同じフロア、まあもちろん斜めにはなってるんですけど
ね、
でそれのなんていうかな、前から2本目の通路のすぐ前の席やったんですよ。
前から2本目の通路のすぐ前、
だから結構その客席全体で見ると結構後ろの方やったんですけども、
はいはいはい、
ただなんかすんなり見えるというか、まあ1階席が1階分しかないから2階とかもないから、
遮
るもんとかもなくて、結構見やすい席やって、なおかつその後ろを結構人が通っていくわけですよ。でその時代劇もんやから、その何豪華なお衣装を着た人らが通って走って通っていくわけで、そのたんびになんか僕の後頭部
ファファシュワシュワってなんね
や、なんか服がなんか当たっていくわけですよ。それぐらい近くを走通っていってくれて、
おもろいね。
そう、そんなんもあって結構臨場感もあってすごく面白かったんです。
いや
で、
おそこや、そっからよ、まだ大事な話が出てきてへんやんか。
なぜこれを乃木坂ニュースでやるかと言いますと、
そうそうそうでございます。
我らが久保しおりがね、
はいはい、
出ておりまして、
はいはい、
久保ちゃんの役が結構その、今回重要な役どころでして、
はは、
先ほどあの古田新太さん演じる大工と、早乙女太一さん演じる
殺し屋
が入れ替わる、雷に打たれて入れ替わるって言ってましたね、その雷がどうやら久保しおり演じる、神下ろしの岬がどうやら雷を起こしてるんじゃないかというような展開になってまして、
キーやな。
そう、
まあ、神おろしの岬っていうのは踊り巫女っていう役なんです
よ。これ、ネタバレにならないと大丈夫なんですか？
大丈夫です、ええ、大丈夫です。
ほんまにちゃんと公式パンフ
レット、ここまではあらすじにも書いてます。
公式パンフレットに書いてることしか喋ってない。大丈夫、大丈夫。俺こんなんで苦情来て会社から懲戒処分されるの嫌やね。
大丈夫です、
ほんまに、
う
ん、
大丈夫です、うんうんうん、ほんで何をとしてないと、うん、そうそうそう、踊り巫女っていう役なんで、うん、今回ねやっぱね、その歌をいっぱい聴けたんがね、嬉しかったです。
そうなんや、
うん、
へえ。
その何曲か歌ったんですけど、その舞台オリジナルの曲を何曲か歌ってくれて、それもまあ、うん、ソロで歌うシーンがたくさんあって、うん、まあ、ミュージカルチックにそのいろんな人と歌うシーンもあったんですけれども、うんうん、ソロで歌うシーンも結構いっぱいあって、
見どころあんねや。
そう、やっぱりね、まあ、歌もくぼちゃんの歌ももちろん好きなんで、うん、やっぱりそれを聴けたのはすごく良かったなっていうのはあるんですけども、はいはい、まあ、先ほども言ってた通り、その後ろ通路になってて、ハサハサ後ろ通っていくわけですけど、
そうやな。
だからもうやっぱそれは開演前からもうアナウンスされたわけですよ。
あ、そうなんや。
通路にその通路を通る役者が通ることもあるので、うん、身を乗り出したりカバンを置いたりしないでくださいねっていうアナウンスはあったんで、俺は後ろ通ってくれるんちゃうかと思って、
う
ん、すごく期待をしてたわけですよ。
そりゃそうですね。
もうそれは後ろ通ろうもんなら、それはふって振り向いてね、うん、それを見る準備はもうしてたわけですよ。
見る権利はあるからね、我々には。
そうこれヘルニアまた言わしたらどうしようとか思いながらね、
グーってよーってなるわな、
あーってなったらどうしようって思いながらも、ね、うん、まあ、その準備はしてたわけですよ。
また整骨院行ったらいいよ、電気当ててもらってな。ラジオ聞きながら
ね、うん、そうそう、で思ってたわけですけれども、うん、まあ通ってくれなかったんです。
え、
後ろは
マジで。
その横に2本通路あって、僕は2本目の通路の近くにいてたんですけれども、はいはい、その前の通路の方には通ってくれたんですよ、うん、その前の通路、まあ、前の通路の方がやっぱりその結構行き来はね、まあ、多かったんで、はい、そこを歌いながら歩くっていうシーンはあって、だからまあ結構近くでは見れたんですけど、
まあ、舞台よりもさらに近い
んだけどね。ただちょっと後ろは通ってくれへんかったんで、ちょっとそれはね
残念でした。
残念でした。
あら、
ただでもね、普通に久保ちゃんのを見ることができたんで、うん、双眼鏡も持って行ったんですよ。この間神宮の時に買った双眼鏡も一応持って行って持って行ってちょっと使いながら見たりもしたんです
けど。そうだ、使ってる人いてた周りに。
あ、いてました。
あ、そう。
結構なんか演劇通の方に囲まれたみたいで、僕。
あ、そうなんや、うん、
囲まれたというか、だから左隣の、うん、マダムたちは多分はパンフレット見ながらああだこうだ
ったから、新幹線のファンやな。
新幹線のファンというかも演劇のファンみたいな感じ。
演劇ファンがいてるんや、
みたいな感じやったと思
います。まあ、都会やからね、そういう演劇そのものいっぱい見てはる、うん、目の超えたファンがいてるわけや。
だからその人らもう、だからもちろんもう双眼鏡出し始めたから、
これはいけると、
いけると思って僕も出して、
すごい。
多分右隣に座ってた僕よりちょっと若いぐらいの男の子は、うん、久保ちゃんファンやったんちゃうかなと思ってるんですけど。
なるほどね。なんでそこライン交換せえへんのよ。
だから僕もちょっとカバンに忍ばせた久保ちゃんの推しメンタオルを出そうかどうかちょっと迷ったんですけど。
あ、それはあかんのちゃう。分かれへんけど。
そう、
ちょっと汗拭くぐらいにしとかだな。
そうそうそうそう、
ちょっとこう折りたたんで、柄が見えるか見えへんかでちょっと折りたたむんでね、そうそうそう、やるぐらいが
って思ったんですけどもね。ワンチャンほんで後ろ久保ちゃんが通るんやったら見せといた方がええんかなとか思いながらも、結局ちょっとそこまでの勇気はなくて片付けたんですけど
ね。まあ演劇ですからね。
そう、まあ、ただね、結構楽しかったです。
へえー、
まだ続いてるかな、オンエアの時点でも。まだもうちょっとあると思うんで。
これそう、今喋ってますけど今週の放送やからね、これ。
そうですね、うん、はい、まだ、あると思うんで、はい、ほんで来年の春には劇場でも公開されるらしいんで、
うん、
この舞台を収録したものを劇場で上映する劇しねやったかな、
あー、へー、
っていうのも決まってるらしい。
すごい、そんなにみんな注目の舞台なんですね。
ぜひぜひそのね、ドタバタ劇を見に行っていただけたらなと思います。
なるほど、いいですね。
っていうのと、
は
まだちょっともう一個ニュースがありまして、
ない
ちょっと、まあ、もしかしたら皆さんご存知かもしれないんですけれども、まだちょっと久保しおりの話になるんです
けど。また久保しおりの話かいな。そんな一回も会ったことないの。
もう会ったような気になってる。
まあ、
こんだけ毎月言ってたら
ほんまやな、うん、
我らが久保しおりさん、
は
日本放送第49回ラジオチャリティーミュージックソンのメインパーソナリティに決まりました。
すごい。いやー、ついにこの日が、だから今年の12月24日から25日にかけては、
はい、
あのちゃんくぼが LF に登場、
はい、
ということは
ですよ、
日本全国声の拍手。続いては WBS 和歌山放送、桂人丸さん、最初光アナウンサー和歌山。
そう、それをやっぱしに行かなあか。
僕もう拍手するで。
今年はもう絶対行きます
ねえ。
行きまして行くようなところでやってくれるかまだ発表はないですけども、
まだ発表
は
ないですけど、まあ、あるとしたらね、
あるとしたらね、
で今年は12月24日日曜日でしょ、
日曜日日月ですね今年 ね、
で大体和歌山放送のパターンで言うと、うん、初日の声の握手は、ね、公開放送、
はい、
まあ、今年は知りませんね、
うん、
で2日目は本社からやから、
ああ
もう初日に行くしかないです、
やっぱり僕も久保ちゃんと握手をせんとあかんのでね、
そうよね、
うん、行きたいなと思います、
声の握手緊張するね、なんか連動企画やらなあかんじゃん僕ら勝手に、
ほんまですよ、
うん、
ほんまどうしようかな、何しようかな、
だから連動
企画24時間聞こうかな、もう
あ番組
番組
ほとんど出てけへん、あだから LF の方ずっと聞いといた
あ、そうそうですね、L… じゃあ僕は LF をずっと聞こうかな、うん、今年は
LF 聞いといたと24、うん、25ね、
ちょっと25もちょっと仕事の合間を縫いながらちょっとね、
そう、あ25仕事か、普通に仕事か、
普通に月曜日です、
ああそっか、そう、あーなあ
っていうことになってるんで、まあね、ちょっとびっくりしましたけれども、
楽しみですね、
はい、とても楽しみです、
あ
久保ちゃんの大活躍を ね
そういう意味ではこの間そのなんとか歌舞伎ね、天皇制ですか、
はい、
その大阪からじゃないですか、
うん、
だこの先週かな11月8日のオールナイトニッポンは大阪発やったでしょ、
そうです、
僕会社で聞いてたんですよ、うん、会社で聞いてたんかって話ですけど会社で聞いてたんです、そしたらあれ今日はなんかファンのツイッターとか見ててもね、あ、うん、なんか今日はちょっと大阪っぽい感じがするの、
うんうんうん、
みたいな、
うん、
そしたら OBC からではなく、
ではなく、
新和宮のホテルから、
はい、
あの星野リゾートの、
うん、
あそこから
ちょうど僕も WW ホール行く前にあの新和宮で乗り換えたからあのホテル見てたんですけど、
ね、はいはいはいはい
まさかあそこにと、
ね、
オモセブン ね
まさかその方展開で来るかと思って ね
まさかでしたよね、でも ね
でもホテル満喫してはりましたね、
うん
うん、
ちゃんとあの朝ごはんも食べたっていうのも X に上がって X ちゃうわインスタグラムに上がってましたので、
あそうですか、
はい、
あ
で今週の放送は、古田新太さんがゲストに登場しますんでオールナイトニッポンを知るはずなので、
放送終わってるね、あ終わってます、まだラジコで聞き直せるぐらいの
タイムフリーで聞いてください、
そうですよね、いやでもほんまにちょっとミュージックソン楽しみですよね、
本当にね、うん、あの久しぶりにめっちゃ楽しみなあの M ソンになるかなと思って、
うん、もう LF まで見に行ったの、 LF までやれへんのかな、なんかイベント
どうですかね、
東京会館かなんか知らんけど、
ね、
僕 LF って行ったことないんですよね
僕も行ったことないですね、東京会館ね、いいですね、
うんうん、あれだって電話かけてさ、いくらいくらって金額 LF は言うやんか、
そうですね、
あれタレント出たりするもんね、
うん、らしいですね、
あのジャニーズ事務所のね、言っていいんか、ジャニーズ事務所のタレントが出てるときは、うん、ジャニーズのタレントさんが電話受けやったりしてたもん ねということはやな、
ほらやっぱもう
梅沢みなみちゃんがやってきて電話受けみたいな可能性あるんじゃないですか、
ね、レコメンでおなじみ田村真由ちゃんかもしれないですけどね、
そうそうそうそう、うん、あるんじゃないですか
ね、ちょっとそれも楽しみにしたいなと、
ね、
クリスマスの楽しみができました、
だから和歌山放送にもね、実は久保翔一ちゃんのファンのパーソナリティがいるんですよとか言って下村さんが言ってくれてやな
はいはいはいはい、
ラジコくんでーすって誰やねんって誰やねん今来てますって言って
俺も恥を忍んで大声出しますよ、うん、もう最善で聞いとかなかった、
うん、一応多分こっちの外向けのマイクも出してると思うから、
はいはいはい、
各種披露用の
そうですね、
うん、だからそれぐらいのことは多分やってもいいんちゃうかな
あかんでしょ
あかんかなまあファンポカーンってなる、ファンとか聞いてる人ポカーンってなるな、
ね、
あまあじゃあちょっと辺もね今後要注目ということで、
はい、
はい、それでは参りましょう、はい、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はい、
ひーちゃん復帰、ね、ちょっとお休みいただいておりましたが、
はい、
ひーちゃんこと最初光アナウンサーが、
はい、
この度、今週11月14日のボックス月曜日から
火曜日です
ということで、はい、まあその1週間前に、あごめんボックス火曜日から、はい、ごめんごめん、はい、復帰ということで、はい、まあその1週間前の火曜日で平井さんが今日から帰ってきますっていうフライング宣言っていう珍事件もあったんですけど
珍事件ですね、
それを聞いてすぐ、次のボックス冒頭で今日は出ませんと小田川さんが打ち消しにかかるっていう
はいはいはい、
いうのもあったんですけどね、うん、はい、扁桃腺を取ったらしいですね、
そうなんですね、
取ったらしいとかでもう伝聞帳っていうね情報によるとね、
はい
はい、取った放送によると
放送によると、
もうなんかちょっとラジオで言ってました、声変わったとか言ってね、
そうなんですね、
高くなったとか言ってましたよ、
おお、
うん、
やっぱ変わるんですね、扁桃腺
変わるでしょう、 T デスク部長の A 段、
A 段、
T デスク部長ね、
はい、
もしくは T 部長デスク、
うん、
はい、いてるんですけどね、
はい、
ですね、どんな英断か、なんか会社で英断、この部長上司で英断やなとかっていうのないですか、
だからボーナス増額でしょ、
それは英断やな、まあこの物価高の時代ね、
そうそうそうそう、
でもなかなかどの会社もそうもいかんでしょ、
ね、難しいです ね
分かりませんけどね、
はい、
で何の話やそうじゃなくてね、もうちょっともっと大きいスケールの大きいことなんですけど、
はいはい、
スタジオのウォーターサーバーの水4本ずつ注文の英断
それは大英断ですね。
あれね、そのボトル、ウォーターサーバーの横のボトルのところに、はい、あのなくなったら注文してください、
はい、
注文は日本からですっていうの貼ってて、うん、
はい、
もうすぐ水なくなるんよ、うん、俺もう思ったらいつもなくなってさ、うん、これ4本ずつ上がんのかなって、いや4本もスタジオに水ウォーターサーバーのタンクは邪魔でしょうかって言ったんですけどもその場ですぐ電話して水4本注文
かっこいい、
はい、今水4本ありますスタジオ内に
ちゃんとスタジオ内にありますもんね、はい、あれね。
これでさ特にね最近あの利用率が高まってきてるんで、はいはい、どんどんみんな飲んでるんで、
うんうん、
減りもね早くなってます。
いいですね、いいですね、
はい、ですんで、多分まあ確かに4本ずつ頼んでももうね、うん、小刻みに注文するよりは
そうです、ね、
いいかなっていう気がしますんで、うん、T デスク部長の A 段、
はい
はい、今週はこの辺で、
はい、
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
今回のテーマはみんな一緒に、第38回 WBS ラジオチャリティーミュージックソン、ただいま募金を受け付けています。和歌山県と大阪府南部に音の出る信号機を設置しています。皆様からの温かいご支援をお待ちしております。
エンディングです。
はい、
今月のエンディングテーマはアドでオールナイトレディオです。
はい、
お便りいただいてたの忘れてましたね。
ありがとうございます。
おなじみの幻のスリースターさんですが、
はい、
ラジコさんこんばんは。
こんばんは。
もう11月になりあっという間に年末ですね。
そうですね。
年末といえば和歌山放送制作のチャリティーミュージックソンですね。
はい、
ラジコさんはラジオのスイッチを入れているときはもちろん和歌山放送の 1431kHz に合わせていることと思います。
もちろんです。
和歌山放送制作のこの番組にどんな内容を期待していますか。なんか回りくどい回りくどいですね。
どんな内容
を。いやだからやっぱり久保しおりちゃんとのねこの交流を図るような企画をやね。
そりゃそうですよ。
だあの声の握手のあれ1曲あたり 2、3分かな、
はいはい、
で何か突っ込めるかってことやな。
やっぱりそこですか。チャンスはそこしかないですよね、うん、やっぱりね。
どこそこしかないよ。だって今もでもなかったやんか、
ね
うん、そうか。何年か前にねあの AKB48 高橋みなみさんがね、
はい、
何年か前ってあれもだいぶ前やけどな。
だいぶ前ですね。
ありましたけど、
うんうん、
あれ以来ちゃう、
うん、
その辺のアイドル。
そうですね、うん、その見てたらそうそうアイドルって結構最近なかったなと思って。
最近はねあの男性アイドルが多かったですか。
そうですね、
うん、3年ぐらい続いてたでしょ。
そうですそうです、
うん、
ねえだからやっぱりそうやな声の握手で呼びかけるしかないかな。でもなんかそういうとこなんかでも多そうちゃいます。他の曲でもファンがいてたりっていうパターンが
と思うやろ、うん、他は多いけどうち少ないよそのね曲の公開音聞いてたら、はい、妄想大きい会場で夢タウンどこどこ店ですみたいな。
そっかそっか。
でっかいとこでやってる。僕らはほんまに曲がりさせてもらってるような感じやから。
あれまあ行ったことは分かると思いますけど、うん、ほんまに前だけ借りてる感じです
よね。ほんまに前やからほんまにその放送席ね放送本部の前2列だけをちょっとお借りして
そうですね
させていただいてるっていう感じやからね、
はいはいはい、
その祭事場みたいなところでやってるってわけじゃないから、
うん、そうですね。
ただ今年は日曜日なんでね、うん、まあ今年どうなるかは分かりませんけれども、はいね、どうなるのかなという感じですよね、うん、
楽しみにしておきましょう、
はい、楽しみに。もう言うても来月このスタジオあなた来た時はその辺全部決まってるから。
そうですね。
下手したら終わってんじゃん。終わってはないか。
終わってはないかな。
ギリギリや直前や。
そうですね、はい、
ね、よろしくお願いしたいと思います、
はい、
ということでそろそろお別れです。ここまでのお相手は私チェリーと
アシスタント A のラジコくんでした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。